おはようございます。今日はマタイの7章の21節から3節までを、共に見ていきたいと思います。マタイの7章の21節から23節までです。聖書の、終わりの方になりますが、12ページになりますが、まあ、ここしばらく私たちはこのイエス様の三条の説教、三条の水訓を見てきています。今日、まあ、そろそろ終わりになりますね。今日と来週で終わりますが、まあ、この来週は一つの、まあ、例え話でね、閉じますけども、そのような意味では今日のこの箇所でイエス様がこの三条の水訓における最後の、まあ注意をですね、私たちに与えております。宣告を与えているんですね。まあ、今日はですね、このまずここの箇所じゃお読みしますが、マタイの7章の、21から23ですね。私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私にこう言うでしょう。主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡を、たくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなたを全然知らない、不法をなす者ども、私から離れていけ、というこの箇所ですね。今日は、あなたを全然知らないというイエス様の言葉を、この箇所からですね、一緒に考えていきたいと思います。まあ、どうでしょうかね、こういう箇所を読むと、ちょっとこう、まあ、びっくりというか、あるいは、心配になったりしますよね。そうですね。この永遠天国はどうなのかなという、まあ、そういう私たちは読むとそういうふうに感じるかもしれませんね。いつかその終わりの時に主の御前に立った時に、毎日ですね、あなたを全然知らないと言われたらどうするかというね、そんなこう思いもありますね。さあ、この箇所少し難しいんですが、まあ、この聖書箇所のまず文脈をですね、文脈というか、こうどんなこう、どんなゆえにイエス様はこんなふうにおっしゃっているのか、この全体の三条の説教から少し考えていきたいと思いますね。まあ、これはある意味、その三条の説教の結論なんですね。最後のこう注意ですね。イエス様から、この人たちへの宣告ですね、注意するように呼びかけています。で、まあ、何回もですね、言っていますように、このマタイの5章に戻りますと、その20節を見ますと、この全体のテーマがここに掲げられているんですね。7ページになりますが、マタイの5章の20節ですね。誠にあなた方に告げます、もしあなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝るものではなかではないなら、あなた方は決して天の御国に入れません、というこのことが、まあ、このテーマですね。すなわち言い換えれば、人間の義では物足りないということですね。いくら真面目な立派な人でも、人の義では天国には入れません。神様からの義が必要ですね。神様の義とは、すなわち神様の御旨ですが、それは何もこの外面というか、こう外に見えるものだけではなくて、 心を含めるんですね。まあ、ですからそのようにイエス様がおっしゃるとすぐにどんな話になったかというと、まあ、ちょっと復習になりますが5章の21節ですね。昔の人々に人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡されます。また馬鹿者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれます。まあ、ここでイエス様は何と言っているかというと、私たちの罪というのは、あるいは逆に神様の義というのは単に目に見えることで決まるのではなくて、例えば腹を立つというのは心の中のことですね。あいつとこう思うこのね、そういう思い、そういうのはそれも裁かれますよ、罪ですよということですね。まあ、ですから私たちはどちらかというと行動に目を留め、そして心の思いは、まあ、なんていうかしょうがない分野に入れるかもしれませんね。そんなみんなそういう思いがあるんでどうしようもありません。でもイエス様は違うんですね。そういうものは罪ですよということで、まあ、いくつかこうその後も挙げてるんですね。まあ、しかもイエス様が6章に入ると今度偽善の行いをね、まあ、一見素晴らしいと映るような良い行いのそこの背後にある、まあ、偽善というね、そんなことを暴いてるんですね。例えば6章1節では、人に見せるために人前で善行をしないように気をつけなさい、そうでないと天におられるあなたの父から報いを受けられません。まあ、結局こういう善行の話が、後には五節では、また祈る時には偽善者たちのようであってはならいけません、彼らは人に 見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。誠にあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。まあ、すなわち結局この罪深い、まあ、偽善的な行為ですね、人の誉れを得ようとして、まあ、こんなことをしている。まあ、本来ならば、施しや祈りというのは神様のためですが、それを変えてこう人の誉れを得る手段としているわけですね。そんなふうにこうイエス様がこう罪を次々と暴いているんですね。まあ、もっと根本的に言うとすれば、私たちが何を一番大事にしているかということをイエス様が問題にしているんですね。まあ、だからこの6章の19節にはこのように言われていますね。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい、そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい、そこでは虫も錆もつかず、盗人は穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。まあ、このようにこの私たちが何を宝とするかというですね、まあ、こんなことを問題にしているんですね。神様のこと、神様の御国、その神様のこの支配を第一とするというですね、そんなことをイエス様は強調していますね。33節でも6章ですね、33節でもこんなふうに言ってますね。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます。まあ、すなわち私たちが神様とその御国を第一とする、それが、まあ、いわば生きがいというね、そんなふうにイエス様が私たちに述べてますね。 その後も続けて私たちがいろんなこう罪、私たちにありがちないろんな罪をイエス様が指摘するんですね。例えば7章5節では、偽善者よ、まず自分の目から埃を、針を取り除きなさい。そうすればはっきりと見えて兄弟の目からも塵を取り除くことができます。まあ、ここではイエス様が私たちによくありがちな相手をの罪が目立ってすぐこう目についてそれを責めてしまいがちな、しかしながら私たちの自身の罪を、まあ意外と見落としたり、あるいはごまかしたり、あるいは問題にしなかったりするしがちな、そんなことを問題にしているんですね。でまあ、そういうことでこの7章後半に、まあ、中からですね、まあ次第にこの何て言いましょうか、イエス様がこの結論というかこのまとめに入っているんですね。まあ、ですから数週間前に13章も見ましたね。ごめんなさい、13節ですね、7章13節見たんですが、狭い門から入りなさい、広い滅びに至る門は大きく、その道が広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。こんな箇所も見ましたね。結局この狭い細い道を見出すものが本当に稀で、そしてこの広い道を歩むものが、まあ、実に多いというようなね、ことで、先週は、偽教師、偽預言者、どのようにこう見えるか、分かるか、それは身によってという、まあ、この同じ7章の15節や、まあ、20節から見たんですね。そして今日のこの21節に来るわけですね。で結局、イエス様はこういうような話をなぜしていたかというと、まあ、私たちもそうですが、意外と人間というのは自分はこのままでいいんだというふうに、思ってしまいがちなんですね。まあ、しかしながらこのままでは良くないわけですね。このままでは私たちは、この神様の御国に入ることができない。まあ、21節では、私に向かって主よ主よというものが天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのですと、まあ、いうように言ってますね。まあ、このその後に出てくる中では、主よ主よという言葉や、あるいは22節にあるように、私たちはあなたの名によって預言をし、あるいはあなたの名によって悪霊を追い出し、あるいはあなたの名によって、奇跡をたくさん行ったではありませんかという、まあ、言葉やあるいは行いによって、まあ、天国に入ることができるというふうに考えていますが、しかしながらイエス様は、いや違いますよというふうにおっしゃってますね。あなたを全然知らない。そしてしかも23節の後半には、不をなす者とも私から離れていけと言ってますね。まあ、その最後が24節から、この29節までですが、まあ、来週ですね、見ますけれども、まあ、これがこの、まあ、例え話でね、この最後を締めくくって、その、まあ、人生を台無しにしてしまうこのね、ような話で終わるんですが、まあ、今日のこの箇所をですね、少しじっくり見てみたいと思います。それから、まあ、その箇所からの教訓をいくつか見ていきたいと思いますが、まあ、21節ですね、私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのですと。ですからここでイエス様がまずこの、いわばこう紹介してるんですね。 天国にみんなが行けませんよということです。それが、まあ、13節14節でも見たように、またここではさらにですね、主よ主よという、まあ、一見主を信じているかのように感じるわけですが、でもみんながそういう人でも天国に行けないですよということです。それはですから、まあ、いかにこの広い門、滅びに至る門は大きく、その道は広いということに、その広い道の上にも、まあ、主を知ろうと言っていながらも実に主を信じておられない人たちも、まあ、いることをイエス様が言っておられるんですね。まあ、ですからまずこう言えることは、言葉だけで決まるのではないんですね。主を知ろうとこう言っている言葉では決まらない。何が重要かというと、この後半にありますが、天におられる私の父の御心を行うものが入るのですということですね。まあ、後ほどもう少しそこを話しますが、まあ、もちろんある意味前回の話の続きでもありますね。20節にはこうありましたよね。こういうわけであなた方は身によって彼らを見分けることができるのです。まあ、偽預言者のどのような見分け方ができるかというと、身をもってということが一つ挙げてますね。でもそれでもこの22節を見ていきますと、さらに少しこう躊躇しますね。というのもその22節ではどうもその身があるようにも感じますね。まあ、22節言いますと、その日にはまあ、その日にはというのはちなみに裁きの日ですね。イエス様の御前に立たされている時の裁きの日ですが、大勢の者が私に、言うでしょう。主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。というようにこのイエス様の御前において行いを持ち出しているんですね。こんなことをしませんでしたかという良い行いを示してですね、こんなことをしましたから大丈夫ですよねっていう、まあ、そんなふうなやり取りですね。まあ、しかしイエス様はそれをですね、それで満足していないんですね。23節では、その時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。この全然知らないというのは、まあ、以前も今もとにかく全く知りませんというね、全く縁のない関係のないというこういうこの言い方ですね。不をなす者ども私から離れていけとこうあるんですね。で、まあ、イエス様がですから、この彼らが示している良い行いを不法なすものというように、まとめているんですね。神様の不法っていうのはだから、まあ、例えばスピードオーバーしたとか、この地上のこう取り決めにね反するようなことをしたとかいうものではなくて、この不法というのは神様の対する不法ですね。すなわち神様の御旨をなさないという神の義に欠けているというね、このことで、そしてその結果は、ここにあるように私から離れていけということですね。天国には入れなく、その裁きに遭うということですね。まあ、でもこのまま読むと本当にこれってどういう意味かなっていうふうに感じますよね。まあ、そこからですね、教訓をいくつか考えていきたいと思いますね。まずさっきもちょっと触れましたが、言葉のみによらずということを考えたんです。すなわち主よ主よと言っていることだけでは、不十分だということですね。言葉だけでは不十分です。まあ、 確かに主はイエス様は主ですし、それは 主と名乗るあるいは言うことは正しい良いことなんですが、まあ、しかしながらそれが口先の発言でしかなければ、何の意味もないわけですね。だからそういうことをイエス様がおっしゃるんですね。結局本当にイエス様を主とするのかどうかということですね。まあ、しばしばいろんな宗教の中では言葉を大事にしますね。例えば、こういう祈りを繰り返す、こういうことを言う、そしてあるいはそういう感覚で聖書と向き合ってしまいますと、すなわち言葉さえ正しければあとはいいというふうに思ったならば違いますね。言葉だけではありません。まあ、ちょっと一箇所ですね、聖書の中をちょっと見ましょうか。ローマの10章の9節10節ですね。ローマ人の手紙の9章の10節、9節10節ですね。303ページになります。このように記されてますね。ローマ書、ごめんなさい、10章ですから、305ページですね。10章の9節10節。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったことを信じるなら、あなた方は救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。まあ、ここで言葉と信仰と両方向挙げられていますよね。告白すること、口でこう話すことも、心で信じること、両方挙げていますね。まあ、ここでは、もしその単に、言葉だけでは足りないということですね。それは心から信じることが重要ですね。それがなかったら救いはないということですから、まあ、ここでイエス様が私たちに何を警告しているかというと、言葉のみでは足りない、ね、言葉のみによらずと、この救いはね、単に正しく言えば済むかというとそうじゃなくて、その心が伴っていなければならない。それはすなわち心から信じていなければならないということですね。まあ、ですから言葉が正しいとしても、祈った内容もそれなりのものだとしても、もしも本当にイエス様を救い主として心から信じていなかったら、まあ、意味がないということですね。まあ、こういうことは、きっと、まあそうですね、イエス様はここでユダヤ社会の人たちに話しています。ユダヤ社会というのは聖書にのっとった社会で、聖書をまあ信じるというのがこう基本ということで、そんな中で育った人たちですね。まあ、今日の話は特にきっとそのクリスチャンホームや、クリスチャン社会の中で、あるいはまあさっき言ったユダヤ社会でも、聖書をベースとする社会に生まれ育つ者にとって、あれは最も重要な話だろうと思いますね。結局そういう中でこの生まれ育っていきますと、下手するとその周りの、なんていうか、そういう雰囲気に流されて、心からではなくて、まあ、なんとなくそれは正しいという思いで、まあ、イエス様を信じますと、こう口では言っても心でそのような思いがないというね、あるいは心から信頼してない、信じていない、こういうことが あるかもしれませんね。まあ、結局そういうキリスト教を中心とした、まあ、家庭や文化の中では、イエス様は主ですと言ってしまえば得がありますね。得することがあります。まあ、でもそういう意味では私たちは 信仰というものは単なる言葉ではなくて心からではなければならない。まあ当然ながらのことですが、イエス様がそういうことをここで強調しているんですね。さあ戻りますが、7章の22節ですね。言葉によらずということ、言葉のみによらずということ、まあ言葉も大事ですよ、言葉も大事なんですが、言葉のみだったら、すなわち心の伴ってない言葉だけだったら、まあ、イエス様がそれが意味がないよと言ってるんですね。でさらに行いも、まあ、さっきもね、イエス様が身によって彼らを見分けることができるという行いっていうのはそれなりに大事なんですが、まあ、でもこの22節ではこういういくつかのことを彼らは挙げてますね。何よって予言しました、あなたの何よってね、奇跡を行いました、悪霊を追い出しました、まあそれなりにすごそうなことですが、まあ一つはここでですね、注意していただきたいのは、イエス様にどのようにして説得しようとしているんでしょうかね、天国に入れさせてください。それは自分たちの良い行いなんですね。こんなことをしましたから大丈夫ですよねっていうことなんです。でもこういうことを良い行いと、まあ、彼らは理解していますが、イエス様は不法をなすものだもというふうに片付けているんですね。それはですから人間の義によっては私たちは決して神様を喜ばせることはできません。まあ、さっきはこの天におられる父の御心を行うものっていうのがありましたが、それは結局私たちの義では達成できないということです。私たちの良い行いでは不十分だということですね。まあ、一箇所旧約聖書ですが、イザヤ書の64章ですね。イザヤ書64章の6節ですね。このようにありますが、1231ページですね。1231ページですが、イザヤ書64章6節、私たちは皆汚れた者のようになり、私たちの義は皆不潔な着物のようです。私たちは皆木の葉のように枯れ、私たちの咎は風のように私たちを吹き上げます。ですね。まあ、特にここの私たちの義は皆不潔な着物のようです、いう表現ですね。神様の御前では私たちの良しとされるその義というね、周りから見て高く評価されるそういうもの、まあ、さっきの、予言をしましたとか悪霊を出しましたとか奇跡をしましたとか、そういうようなものでも、もしそれは自分の力でやっているに過ぎなければ、義でも何もなく、それはむしろここにあるように不法なすものだもとしてイエス様が片付けるんですね。まあ、冒頭にも話したようにイエス様がおっしゃるのは、私たちの義では足りませんよということです。パリサイ人立法学者たちのようなね、立派な真面目な生き方だけでは天国に入れませんよということです。神様の義がなければ決して入れませんよということですね。まあ、ですからこの広い道に歩む多くの者は、良い行いをベースに天国に行けると考えています。まあ、例えばですね、こんな風な方もいるかもしれませんね。まあ、これはキリスト教のみならず仏教徒においてもそうですが、まあ、こんなことをこんな良いことをこんな真面目に生きてきたということもそうですが、まあ、キリスト教分野にこう当てはめますとね、私は教会会員ですとか、あるいはあの頃バプテスムを受けましたとか、あるいは教会にいつも通ってましたとか、献金を捧げていましたとか、まああれこれね、そういうような事柄で、それでこう私たちが、あ、 そのことをベースに、まあ、今日のこの話のように、でも主よ、私はあなたの名によって預言しましたとかね、主よ、私はバプテスム受けたではないですか、教会ではなかったですか、教会に行ってましたよね、献金を捧げていましたよねっていう、まあそういう行為を持って正当化しようとするようなことですね。でももし私たちは自分の行ったことにこの天国に入るその道をそこに期待しているとすれば、間違いですね。間違いです。もし私たちが、私はこんな風に生きてきたから天国に行けますとか、こんなことをしてきたから天国に入れますとか、私のしたことというのがもしその天国に入るこの、まあ、鍵というかね、そういうことだったこのような人たちと一緒ですね。そういう方々に対しては、あるいは私たちがそんな思いであれば、主は私たちにここにあるようにおっしゃるんですね。あなた方を全然知らない、不をなす者も私から離れていくということなんですね。まあ、ですから、確かに誠の信仰には行いは伴いますが、でも順序が大事ですね。信仰から生まれる行いです。すなわち行いがあるから天国に行けるという話ではないです。信仰があるから、イエス様を救い主として信じたゆえに天国に行けるということですね。私たちはですからそういうふうに騙されてはいけませんね。この行いというのは聖霊なる神様が働かれて私たちのうちに実を結び、愛、喜び、平安など多くの実をね、その結んでいきますが、しかしながら、この偽善者たちのように見た目には素晴らしいが、神様の誉れではなく人の誉れのために生きるのであれば注意しないといけませんね。まあ、ですから23節を見ますと、このようにさっきから読んでますが、しかしその時私はイエス様に話してますね、彼らにこう宣告します、私はあなた方を 全然知らない、不をなす者ども私から離れていけということですね。ずっとこの三条の水訓の中でイエス様が絶えず父の御胸ということを強調していますよね。そしてその父の御胸ではないのは、ここにあるように不応をなすということですね。不応をなす者どもというこういうものですね。ですからそういうような比較ですね。不法というのはさっきも触れたように神様の御胸に反することをするということで、まあ、神様の義なる基準というのは人間の基準をはるかに超えるものですね。でそのことをイエス様がずっとこの三条の水訓の中で強調しているんです。すなわちこの三条の水訓をよく読めばどうなるかというと、お手上げになる。心まで言われますとね、私はどうしようもない、こんな風になるんですね、じゃないですか、ね、人を憎んだら裁かれますよとこうね言われると、あもう人は憎んだね、いやもうしょっちゅうそんなことをしてきたな、だからもうどうしようもないんですね、そんなようにしてイエス様が私たちがいかに罪深いのかということを強調しているんです。だから当然そのままでは天国には全く入れませんよ、いくらこんなことあんなことしましたと言ったって無理です。ですからこういうんですね、神様の基準というのは外から見るものだけではなく心からですね、心からの、ことですから、 心から御旨をなすことですね。そのような意味ではここに集まっている私含めて誰一人合格できないんです。不合格ですね。もうどうしようもないんですね。もうこのままでは、ね、どうしようもありませんが、でそれこそが聖書全体の話でもありますね。さっきもローマ人への手紙見たんですが、このローマ人への手紙の3章の、そうですね、10節を見ますとですね、3章の10節ですが、このようにありますね。295ページですね、ローマの3章10節ですが、ごめんなさい、3章ですね、293ページですね、3章の10節ですね。それは次のように書いてある通りです。偉人はいない、一人もいない。悟りのある人はいない。神を求める者はいない。すべての人は迷い出て、皆共に無益なものとなった。善を行う者はいない、一人もいない。ね、善を行う者はいない、一人もいない、ね。みんな私たちはそこに含まれていますね。誰一人自分の義では神様の御前では義とされない。みんな、まあ、ペケですね。みんなこの、不合格です。不法なす者どもの中に入るわけですね。まあ、ですからそのイエス様の説教を、三条の水君のお話をよく聞けばそれはわかる。まあ、さっきも触れた、人を殺してはならない、まあ、もちろんそれはそのぐらいのことは私たちは分かってますよね。それは世の中の法律でも罰せられますからね。それはよく分かるし、しかしながら人を憎むと同じような罰になりますよ、罪ですよっていうふうに言われますと、ね、まあ、そういうことですね。心が問われるんですね。まあ、ですから救い主は必要です。それが三条の水君の、まあ、結論なんですね。救い主がいなかったら、私たちはもうどうしようもないということで、イエス様がその救い主として使わされたんですね。だからその冒頭に、心の貧しいものは幸いですと、天はその人のものですと。心の貧しいというのは結局自分はこのままでは良くないということをつくづくと感じるね、そういう状況ですね。さあ第二コリントの5章の21節ですね。結局ですからイエス様がこう鍵なんですね。イエス様がその救いの鍵です。第二コリント5章の21節ですが、351ページですね。351ページ、第二コリント5章21節、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためですですね。罪を知らない方って誰ですか。まあもちろんイエス様ですね。イエス様以外にいないですね。私たちの代わりに罪とされましたというのは、私たちは本来罪人ですから、でもイエス様を私たちの代わりにその罪を負わせて、その罰を与え裁かれたということで、それはなぜかというと、それは私たちが、すなわち本来罪人である私たちはこの方イエス様にあって神の義となるためです。イエス様によって義というのは着せられ、イエス様によって私たちは神の義となる。まあですからこれは与えられた義ですよね。そしてそのことによってのみ私たちは父の御心を行うことができるんです。父の御心を行うというのは、イエス様のによる救いがない限りまずありえないという、そこをイエス様が言っているんですね。キリストによってのみ私たちは義とされるということですね。それ以外に、この道がないというわけです。もう一回しますと、ピリピの、3章9節ですね。ピリピの3章9節ですね。386ページですが、 このようになりますね。386ページ、フィリピの3章9節。キリストの中にあるものと認められ、立法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられた義を持つことができるという望みがあるからです。まあ、パウロがここで自分のことの証しをしてますね。で、かつてのパウロは立法による自分の義を目指してました、ね、パリサイ人です。で、まあ、真面目なパリサイ人です。だから一生懸命こう、立法を守ろう守ろう守ろうと言ってこう頑張っていましたが、それでは足りない、それでは救いに預からないというね、まあ、こういうことでパウロがそういうようなことからイエス様を信じることによってキリストを信じる信仰による義、こういう義をですね得たわけですね。まあ、そういうことですね。まあ、ですから、このさっきのマタイの7章に戻りますと、もう一回この22節のこの人たちの、おっしゃる言葉に注目したいんですね。その日には大勢の者が私にこう言うでしょう。主よ主よ、私たちはあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんかということで、どれをとっても自分たちのやってきたことを証拠に出していくんですね。イエス様のなさったことではなくて、イエス様が私のために十字架で死んでくださって、そのことを私は心から信じて義とされましたよというような話ではなくて、私はこんなことをしましたよね、これでいいんじゃないですかっていう、こういう交渉ですね。で、それで良くないんです。それでは救いはないわけですね。行いによるのではなく信仰なんですね。まあ、そういうようなこう、ことなんですね。まあ、難しい箇所でいろいろこういう箇所を見ますとですね、まあ、いろいろ心配する人もいるかもしれませんね。まあ、ですから最後にこの誠の信仰の印を少し考えて閉じたいと思いますね。本当に本当の信仰というのはどういうものなのか、どんなふうに映るのかということですね。最後に、見ていきたいと思いますが、まあ、一つには、自分の罪がどうして気になるかということですね。罪を犯すときにそれが、まあ、極端な言い方ですけど気にならなかったらこれは大問題ですけどね。でも気になったとして、どうして気になるか、でそれが人の目が中心であれば、これもまあ問題ですよね。まあ、人の目も確かに問題なんですけどね、気にすべきですけれども、それがメインだったら、あるいはそれしかなかったら心配ですよね。すなわち神様がそれをどう見ておられるか、あるいは神様がそれを悲しませる、悲しまれるか、あるいはそれが私と神様との関係を、なんていうんでしょうかね、こう良い関係をこうダメにするということが気にすることは一つのクリスチャンとしての証拠ですね、印ですね。世の中の人は時にはですね、罪を犯してやばいと思います。それはだから捕まったりバレたり恥ずかしい思いしたり、人にねどんなふうに見られるかというのが、まあ、そうですけども、そこで神様のことが一切考えないんですね。でもクリスチャンとして私たちはそのことを考えるべきですね。考えていなかったら、まあ、ちょっと心配ですよね。そしてもう一つは、例えば罪がこう聖書から、あるいは御言葉、こうメッセージやいろんなことにこうやって示されたときに、それを、まあ、なんていうかこうすぐに神様の前において悔い改めようとするか、 許しを得ようとするか、いただこうとするか、あるいはまあそれが罪が他人に対することであれば、そのことも認めて許しを求めるような、そんなような心っていうのが、まあ、神様を信じた心の一つの印でもあるかなと思いますね。でもまあ私もですね、6歳の時にイエス様を信じたので、中学高校ぐらいではかなりこのことで悩みましたね。で特にこういうメッセージ聞きますと、ああやばいな、私はどうなんだろうというような思いで本当によく心配しましたね。でもですね、何がこう一番こう私にとって助けになったかというと、こんなふうにいつかある時ある先生に言われたんですね。まあ6歳の時にどんな思いでイエス様を信じたかはともあれ、それはねどんな思いだったか今のね、あなたには覚えてなくても今のあなたは、何をベースに天国に、まあ、もし天国に入れたら何をベースに天国に入れますかということですね。だから、まあ、良い行いこんな風に頑張ってきたよっていうようなことなのか、それともイエス様を本当に、まあ、本当に自分は罪深く罪深いものだけど、イエス様の十字架でのお働きによって許されたというね、イエス様に頼っているのかどっちなのって聞かれて、いや自分の行いではとても天国には入れないな、それはもう話にならない、論外ですいや私は本当にイエス様の救いがなかったら全く天国に入れませんよっていう、そんなことをして答えて、それが心からの思いでしたね。ですから、まあ、その先生にはまあ6歳の時にそれがすっかりよく理解したかどうかとまで、今のあなたはそのことをちゃんと理解しているので、それでいいんじゃないですかっていう、ね、ことだったんですね。まあこういう箇所を読むとね、例えば23節の最後には不法ども、ごめんなさい、あそっか、あの21節の最後ですね。天におられる私の父の御心を行う者が入るのですという、ことを見ますと、まあ、もしかしたらですね、あ完璧でないと天国に入れないというふうに考えるかもしれませんが、もしそうだったら私は入れませんいや誰一人入れませんね。イエス様を信じたけどその後も罪を犯します。ですからイエス様は完璧を要求しているのではなくて、この神様がおっしゃるこの義、神の義、キリストによる義、信仰による義というものがなかったら天国に入りませんということですね。すなわちキリストによる唯一天国に入る道はイエス様のみであり、イエス様のみがこの罪のない捧げ物として私たちの代わりに罪の裁きを受けたので、イエス様を信じる以外には道はないということですね。それこそイエス様がだから世に来られ、十字架にかかられ、私たちのために死なれたんですね。イエス様を信じなければ天国には入れないということです、まあ、その狭い門、この小さい門、あるいは狭い道というのはまさしくそういう道ですね。イエス様による信仰によってのみ、まあ、ですから、うん、私たちの唯一のこう天国に入る希望というのは、自分の行いではなくて、それはイエス様を心から信じた、本当に自分の罪をごまかすことなく認めて、まあ後からね他の罪も気づかされるかもしれませんが、でも罪を認めるということは、全部網羅するという意味じゃないんですよ。それは私は罪人です。もういつもいろんな形で罪を犯しています。こういうようなものです。で、そういう私を清めてください。許してください。イエス様を救い主として信じます。こういうようなことですね。まあ今日はそういう意味では少し難しい箇所を見ましたね。 あなたを全然知らないというイエス様の怖い言葉を見ましたが、まあ、もしですね、今日こういう聖書箇所を学んで、私は本当に救いについて心配でな、大丈夫かなっていうふうに思っていたら、簡単に片付けないで、ぜひね、私や他の先生にちょっと相談してみてくださいね。大事なことです。イエス様の警告ですね、ですから、もしそういう心配であれば、ぜひ話してくださいね。そして一緒にそのことを聖書を見ながら確認していきますが、まあ、とにかくイエス様が私たちの救いを確かなものとしたいんですね。それはイエス様によっての確かなものです。十字架上でイエス様が全てを終えたとイエス様がおっしゃるところに、イエス様が全ての罪の代価を支払い終えたんです。だから私たちの罪の許しは自分の頑張ることからではなくて、イエス様がいただいた義によるんですね。今日の話はそういうところなんですね。まあ、もちろんまだイエス様を救い主として信じておられなかったら、では今までですね、自分の良い行いを頼りにしてこれで大丈夫だろうと思っていたとすればですよ、それは違います。ですからイエス様を救い主としてぜひ信じてください。まあ、繰り返しますが、もしこの救いのことが心配であれば、自分一人で心配するのではなくて、ぜひですね、まあ、私たちに話してみてください。そんな稀な、そんな珍しいことではないと思いますね、そのことは。でも、大事なことですから、それを無視したりするのではなくて、相談してですね、一緒に聖書からね、そのことを確認していきたいと思いますね、最後に。愛する天の父様、今日はこのように主イエス様のある意味とても怖い言葉を見ました。私はあなたを全く全然知らないというイエス様の恐ろしい言葉を見ましたが、でもイエス様が私たちを知っておられますと天国に行くことができる。イエス様を本当にこの救い主として心から信じることによって、それを保証されていることも逆に思います。どうか今日のこのメッセージを通して、考えさせられるように、そしてあるいはもし心配であればそのことを解決できるように、まだイエス様を信じておられなかった、本当に今日でも主を信じることができますように、そのようになります。この祈りを主イエス様の尊い皆によって祈ります。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ確認したいと思います。聞きしますが、どうでしょうかね、まあ、今日のようなメッセージ少しですね、イエス様のことが怖いですね。でも、何ですか、すでにイエス様を本当に心から救い主として信じて、自分の罪を認めて信じていれば、イエス様はこんな言葉を私たちにかけませんね。でも、もしそこがあやふやであれば、そのことをなるべく早いうちにはっきりさせていきましょうね。まあ、今日私はちょっとこういう話を聞いてやや心配です、祈ってくださいと、いうような方がおられましたら、手を挙げていただければ祈りに覚えますが、自分がね、おられますか、どうでしょうか。あ、はい、ありがとうございます。他にいかがですか、おられますか。まだ私はイエス様をそういう意味では信じていません。いや、自分の行いで十分かなと思ってたんですが、やはりそうではなかったら、やはり私は確かに罪人です。あるいは特に心まで問われますとどうしようもないので、イエス様を救い主として信じますという方がおられますか。おられましたら手を挙げていただければ祈りに覚えたいと思います。いかがでしょうか。愛する天のお父様、手を挙げられた方、その上にも主の人から導きがある、そして特に救いのことがはっきりと分かるように導いていません、そして本当にそれが明確にされますように、導いてください。必要であれば 私たちと話したり聖書と共に学んでみたりすることができますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。